皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RA の時間です。2026年5月25日の最新論文からマス RA カテゴリの5本をピックアップしてお届けします。1本目はワイチャポフスキーさん、A. ペトラフチュクさん、オーティシチェンコさんによるマキシマルサボオルゲブラスオブザライアルゲブラ WNK D 代数 WNK の極大部分代数です。この論文では表数0の代数平対上の多項式間のすべての導出からなる D 代数、いわゆる WN について研究しています。WN は多項式ベクトル場として幾何学的によく知られていますが、その極大部分代数の構造については意外にもあまり解明されていませんでした。著者たちは多項式間上のランクや普遍イデアルとの関係に着目して分析を進めています。まずランクが N である0でない極大部分代数は、普遍イデアルが自明な場合に限り単純 B 代数になることが証明されました。一方でランクが1の場合は単純導出によって生成されることが極大性の条件になるという非常に明快な結果が得られています。さらに有限次元の極大部分代数に注目すると、その次元は必ず N の2乗に 2N を加えた数になるという強い制約があることが分かりました。具体的に特殊線形 D 代数 SLN+1 と同型な例が示されており、構造の美しさが感じられますね。最後には特定の座標平面を普遍に保つベクトル場の D 代数としての極大部分代数も特定されており、代数的な議論が幾何学的な意味を持つ構成になっています。2本目はルシオ・チェントローネさんとチアゴ・カスティーリョ・デ・メロさんによるイメージズ・オブ・ポリノミオルズ・ウィズ・インボルチオン・オン 2×2 マトリシズ 2×2 行列上のインボリューションを持つ多項式の像です。この論文では行列上の多項式の像が常にベクトル空間になるのかという数論や代数幾何学でも関心の高いルボフ・カプランスキー予想をインボリューションという特別な操作を持つ多項式に広げて研究しています。特に 2×2 行列に注目しているのですが、変値インボリューションを実数体で考えた場合、その像は真のベクトル部分空間になるか、あるいは行列代数の規定を含むかという結果が出ました。一方でシンプレクティックインボリューションの場合は像が常にベクトル空間になることが証明されています。これは非常にすっきりとした結果で気持ちいいですね。研究チームはリース級イデアルという概念を使い、直行群やシンプレクティック群の作用の下で普遍な円錐として像を分析しています。最終的にシンプレクティックインボリューションでは予想が成立する一方で、一般的なインボリューションを持つ多項式では像がベクトル空間にならない判例も見つかりました。単純な予想が崩れる瞬間というのは数学の醍醐味を感じさせます。3本目はマス GR からのクロス投稿で、ジアン・ハオシェンさんとクリストファー・ボルさんによるシンプレクティック・ラティス・カンティング・アンド・ゼタ・ファンクションズ・オブ・ハイヤー・ハイゼンベルク・グラックス高次ハイゼンベルク群のシンプレクティック公式の数え上げとゼータ関数です。この論文では任意のコンパクト離散不置間上のすべての高次ハイゼンベルク Lie 代数について、部分代数ゼータ関数の具体的な公式を導き出しています。もともと低次元の場合には解決していた問題でしたが、高次元では未解決のままでした。これを解決するために研究者たちは格子の数え上げにヘッケ代数の理論やイグサ関数と呼ばれる組み合わせ論的な生成関数を巧みに組み合わせています。特に面白いのが格子ハイゼンベルク群が標準的なハイゼンベルク群とは異なる挙動を示す点です。具体的には収束域における極の次数が標準的な場合は二重極になりますが、高次元では単一極になることが証明されました。また局所的な関数方程式を導き出したり、オイラー多項式に関連する公式を導出したりと非常に緻密な計算が行われています。複 雑な構造を持つ麹ハイゼンベルク群の性質をゼータ関数という道具を使って鮮やかに描き出した素晴らしい研究だと思います。4本目はマス RT からのクロス投稿で、セメオン・アルタモノフさんとマキシム・フェロンさんによるクワジポアソンバラエティーズフロムダブルクワジポアソンアルゲブラスインタイプス B、C、D、B、C、D 型における二重純ポアソン代数からの純ポアソン多様体です。この研究は表現空間に純ポアソン構造を導入するための枠組みを広げるという非常に野心的な試みです。もともとバンデンベルグさんが提案した手法ではタイプ A という特定のケースでしか純ポアソン構造を作れませんでした。しかしこの論文では代数に適合する対合的な反自己同型が存在する場合にタイプ B や C、D といったより多様なケースでも純ポアソン構造を誘導できることを証明しています。さらに任意の半単純な規定の上でこの結果を導き出した点に著者のこだわりが感じられますね。この理論をキュバーに適用することでねじれたキュバー多様体上のポアソン構造を深く理解できるとしています。頂点ごとに異なるタイプを割り当てられるという柔軟な形式が採用されており、複雑な構造をうまく制御しているのが実に見事です。最後はマスドット QA からのクロス投稿で、ハッサン・アル・フセインさんによるロタバクスターオペレーターズ・オン・バーテックス・アルゲブラス・イン・インテグレーテッド・ラムダ・ブラケット・フォーマリズム・アンド・ゼア・アソシエーテッド・2・コサイクルズ積分ラムダ・ブラケット形式における頂点代数のロタバクスター演算子とその随伴二次コサイクルです。この論文では結合代数やリー代数でよく知られているロタバクスター演算子を頂点代数というより複雑な構造に拡張して適用することを試みています。頂点代数の無限の二項演算を効率的に扱うために積分ラムダブラケット形式という便利な道具を使っているのがポイントですね。研究の結果、ロタバクスター演算子を使うことで元の構造を少し変形させた新しい非単位的頂点代数を定義できることが分かりました。さらに驚くべきは、この変形されたブラケットと元のブラケットの差が頂点代数のコホモロジーにおける二次コサイクルになることを突き止めた点です。これは古典的なホッホシールドコホモロジーとの対応関係を頂点代数の世界で再現したことになり、非常に美しい理論的なつながりだと思います。具体例としてハイゼンベルグ頂点代数に適用し、正のモードへの遮影演算子が非自明なコホモロジー類を生み出すことを示しています。単なる形式的な議論に止まらず、具体的な例でその有効性を証明している点に著者の強いこだわりが感じられますね。さてさて、今日はリー代数や頂点代数からゼータ関数、純ポアソン多様体、そしてインボリューションやロタバクスター演算子まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきましたね。数学の持つ美しさに触れられた素晴らしい時間でした。それではまた次回お会いしましょう。